青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストはワタミ株式会社代表取締役会長兼社長の渡辺美樹さんです。青木さん、渡辺さん、一言で言うとどんな方でしょうか？
いや、もう指導者の中の指導者、もう私が本当に経営者の中で最も、尊敬する経営者ですね、ザ経営者です。
ザ経営者、はい、そんな渡辺さんには3回にわたって今回お付き合いいただきます、
はい、
それではこの後、ワタミ株式会社代表取締役会長兼社長渡辺美樹さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。ワタミ株式会社代表取締役会長兼社長の渡辺美樹さんです。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。では今回のゲスト渡辺美樹さんをご紹介させていただきます。1959年神奈川県生まれ。小学校5年生の時、お父様が経営する会社を清算したことから、自分は将来社長になると決意。明治大学を卒業後、財務や経理を習得するため経理会社に半年間勤務。その後1年間運送会社で働き、資本金300万円を貯め、1984年ワタミを創業。2000年東証一部上場。3度の経営の危機を経て、ワタミグループを外食産業の巨頭へ成長させます。また学校法人育文館夢学園理事長兼校長としても活動されています。また公益財団法人スクールエイドジャパン代表理事として、カンボジア、ネパール、バングラディッシュで学校を351校建設、個人院の運営などにも携わっていらっしゃいます。さて渡辺さん、大変恐縮なんですが、はい、そして改めてになってしまうんですが、はい、ワタミという会社、どういった会社なんでしょうか？
よく居酒屋大手のとかいう形容詞がつくんですが、このコロナでですね、かなり業用が変わりまして、今ではどうだろう、お弁当宅配大手、お弁当宅配で日本一なんで、
はい、
お弁当宅配大手のワタミって言ったのがいいのかもしれませんね。39年前に、小さな居酒屋一軒から始めたんですが、今ではですね、そのワタミモデルという、ビジネスモデルを広げていこうというのが我々の一番の目的です。それはワタミモデルって何かというと、一次産業、二次産業、三次産業の六次産業モデルで、なおかつそれを、自然エネルギーで、なおかつ循環型でやっていこうと、本当に21世紀、22世紀の、モデルとなる企業になろうじゃないかと、
はい、
有機農業では、日本一の今大きさでやらせていただいてますし、工場はもちろんありますし、あとは外食産業と、それから宅食の事業と、あとは自然エネルギーを、我々2040年までに RE100 ということで、自然エネルギーだけで経営していこうという取り組みもやっておりますし、あとは全てリサイクル、例えばうちのお弁当箱っていうのは全部リサイクルするんですね。これも日本で唯一の仕組みなんです。そういう形で、確かに儲けなきゃいけないんですが、儲ける以上にですね、未来の子どもたちに役に立てる会社になればいいなと、そう思って経営をしている、そんな会社であります、
本当に今のお言葉だけでもさまざまなことをやってらっしゃるんだなということが分かったんですけれども、青木さんと渡辺さんというのはそもそもご縁としてはどういったご縁で？
泉先生っていう、うちの研修をもう20年以上前に受講してくれている、横浜で税理士法人で渡辺さんの創業の頃にその縁のあっ だ、税理士先生の泉先生、
今でもその人なんですよ。だから39年同じ税理士で、どれだけいい会社か分かりますか。普通税理士ってのは変わるんですよ、はい、なぜならもう税金払いたくないとかいうことで必ずぶつかりますから僕は税金払いなさいと言ってるから長く続くわけです39年続いてきた税理士さんなんですよ。今でもやってます、
はいはい、
その方と。
そうなんです、はい、で、まあ、経営者で一番尊敬する渡辺さんと、はい、でまあ、私は農業開発の、まあ、専門の仕事をしてますので、まあ、その分野で、まあ、一番、まあ、尊敬すると泉先生は言ってくださって、そのもう2人を合わせたいということで、一度あの疲労 の、
はい、
あの私が前やっていた、日本料理の店で会いまして、それからも意気投合で、もうやっぱりあの渡辺さんの何ていうんですかね、まあ、僕自身が実学をすごく大事にしている人間なので、もう言ってることとやってることの一貫性、もう本当に僕もいろんな経営者と、まあ、付き合ってきましたけど、まあ、渡辺さんは本物の本当に経営者と私は心から尊敬してます。
過分なお褒めの言葉、
いやいや、ね、本当に
ございます。
あのね、人としてのあり方が素晴らしいんです要はね、まあ、僕はあの創業当時36年前、利益は目的でなく結果であると言ったらですね、多くの経営者からたしなめられたんですよ。お前青木ね、お前ね、学校にまともに行ってないからね、そういうね、わけのわかんないこと言うんだと、経営の目的は利益なんだと、何お前綺麗事言ってんだと、そんなこと言ってたら会社潰すぞと言われたんですよ、うん、でも結果的に私は、まあ、中小企業ですけれども、まあ、存続し、そして、まあ、おかげさまで、本当にお金の心配のない経営を今できてるんですけど、はい、そういった経営者の人はもうとっくの塔にもう事業畳んでますよね。だからこう目先の損得を追う経営者って世の中多いんですけど、渡辺美樹さんはもうともかく世界で一番ありがとうを一番集める会社にしようと、はい、つまり社会に求められる仕事をその作り出すんだという、うん、これがね、やっぱり僕はすごく価値観が合うところなんですよね。
うん、
本当に恐れ入ります。
いやいや、もうちょっとそう、企業理念のはどういうところであの理念が生まれたのか、ちょっと話してもらえません？
いや、ね、理念話すと本当30分番組終わっちゃう
終わっちゃいますか、
うん、だからただどうでしょう、僕のやっぱり会社のベースっていうのは、地球人類の人間性向上のためのより良い環境とより良いきっかけを提供することっていうことになってるんですね、うん、これはもう創業から決まってることなんですが、うん、つまり人間っていうのは何のために生まれてきたのか、
うん、
人間というのはお金だとか地位だとか名誉だとかね、うん、そういう表層的なもののために生まれてきたんじゃないと、うん、人間は成長するために生まれてきたんだと、
うん、
であるならば成長することのお手伝いができたり、成長することの環境を整えることをしたり、もしくはきっかけを提供したりという仕事が一番尊い仕事じゃないかということで、うん、人間が成長する、人間が幸せになると、それを軸に、まあ、企業、まあ、事業、うん、組み立ててきたと、まあ、それが、まあ、我々の理念ですね。だから SDGs もこの間も外食日本一いただいたんですけど、
はい、
SDGs って本当にマッチするんですよ。SDGs の考え方っていうのは地球上は全く不平等だと、
うん、
その中でなんとか最低ラインでも整えていこうよ、国と人の力でっていうのは SDGs なんですね、はい、だから我々もまさにそのなんとか地球に生まれてきたからにはみんなが幸せであるようにっていうところと全くマッチしてまして、だから今 SDGs 日本一っていうところを今目指してねやってます、うん、はい、
あの今回のトークのテーマが、はい、その決断と実行の経営ということで、はい、なんでもあの青木さんはその渡辺さんの決断と実行、これプライベートでも感じることがあるなんてさっきと聞きましたけども、
よく私ミキさんとゴルフに行くんです、
はい、2人でね、
そう2人で、はい、ツーサムでね、
はい、
もうミキさんはあのゴルフ本当にこう2人でねいつも僕誘ってくれて行くんですけど、まあ決断が早いのと実行この決断と実行って、だからなんだろう、経営がもうまさに決断と実行なんだけれども、もう人としてのこうなんて言うんでしょうね、やっぱり戦略的なのね、
はい、
でこの間ね、なんでそんなにその早くっていうのは、あの300クラブというミキさんがメンバーになってらっしゃる、もう日本でも本当に最もクオリティの高いそのゴルフ場にこの間行った時に、はい、 ちょっと僕訪ねたんですね。っていうのは7時40分にスタートして、ワンラウンド終わったのが10時半ぐらいでしたかね、は
い、
あれ。
そうですね、いやもう10時過ぎです。
早いですね。
もう早いんですよ。ですから、はい、本当ハーフ1時間ちょっとぐらい早いんです。
ああ、でもそれなんでかって言ったら、その時ね、ミキさんがおっしゃったこと、
はい、
いや自分は打った時にもうどこにあの辺に落ちたとなったら、次にどのクラブを持ってどう打ってどうするのかを全部イメージしてからその場所に行くと。だからその場所に行ってイメージがもうあらかじめできてるから早いと。でね、その時言われたのは、できる経営者はもう全て戦略的だと、逆算するっていうことを言われたんですよ、
はい、
なるほどなと。だから経営も人生も全部一緒だなと、その辺のところで決断と実行、まさにそういう人です。
ゴルフで見えてくるものがあるんですね。
この間あれですよ、30年やってるっていうキャディの方がいたんですが、
はい、
その方がですね、30年やっててあなたが一番早いってすごいでしょ。
30
年のキャディ歴の中で一番早い、
はい、
どれだけ早いんだって。
でもやっぱり決断っていうのは何事も早い、このスピード感っていうのがやはり青木さんも大事だと感じられ
る、まあ、決断するにはやっぱりその前の段階で多くの情報を持ってなければならないし、揺るがない価値観がないと決断ってできないじゃないですか。
はい、
僕はまあ、今回ねコロナの中でミキさんがいくつか大きな決断してるんですよ、
はい、
中国市場からの撤退のあの決断の速さと、もういくつかありましたけど、やっぱり名経営者っていうのはやっぱり決断なんですよ。引くっていうのはねすごく難しいんですよ、
はい、
攻めるよりも引く決断ってね、ある意味じゃ痛み伴うじゃないですか。
そうですね、
ね、その辺のところもちょっと話してもらえますかね、
はい、やっぱ僕は仮説をどれだけ持ってるかだと思うんですよね、はい、その決断できるというのは、
うん、
それから今青木さんおっしゃったようにその根っこですよね、うん、その判断基準ですよ、
はい、
判断基準が明確 で仮説をたくさん持ってれば、うんうん、その一つの現象に対して次の手は打てるわけですよね、
うんうん、
だから中国なんかは僕はあれですからね、まだ日本でコロナが流行る前に撤退しましたからね、
うん、あ、そうなんですか。
もう中国で流行り始めてて、で1年続いたらもう引いた方がいいと、
はい、
10ヶ月だったら引かない方がいい、要するにその時にまた数億円もしくは十数億円の損を出しますから、
はい、
でもこれは僕は3年続くと、うん、まあ、思って、はい、で引こうとですぐ引いたんですけど、うん、まあ、現実3年続いて、
はい、
あの時引いてなかったらプラス十数億円の赤字を出してましたね、
うん、
はい、
そのあたりの仮説を立てる上ではさらに何が重要になってくるんですか。
まあ、今青木さんおっしゃったやっぱり一つは情報でしょうね、それとあとやっぱり想像力ですよね、イメージ力、
はい、
これがこうなってこうなってこうなっていっている、うん、だから僕優秀な社員もそうですけど、うん、優秀な経営者の条件ってイメージ力だと思いますよ。
うん、
どこまで一つのものから次々と想像ができるか、うん、
はい、
でその想像ができた時に次のリスクが見えてくるわけですよ、
うん、
ですよね。想像ができるから次のリスクも次のチャンスも見えてくるんですよ。
うん、
だから今目の前のことで戦ってる人はたくさんいるんですけど、ここから10年先のことをイメージしながらそこにおけるリスクとリターンを見ていく、ここがやっぱり経営にとっては大事なんじゃないかなと思いますね。
だからやっぱりこうなんていうんですか、まあ、言い方を変えるならばやっぱり問題解決能力が非常に高いわけですよね、
はい、
優秀な経営者はその問題に直面した時に解決策がこうイメージできるか、
うん、
もうそこで立ち止まってしまうか、やっぱり逆に私なんかも今回、まあ、コロナで、
はい、
まあ、研修の事業ですから、まあ、ある意味ではその普通リアル研修というのはもう私も、まあ、このコロナになって丸2ヶ月間全く研修ができない、
うん、
まあ、影響はやっぱり4ヶ月ぐらい研修ほぼできない状態になって、でもその時に私はすぐ決断したのはオンラインですよね、
うん、
問題をに直面した時に飛躍のチャンスが生まれる、
はい、
だからある意味でいろんな意味で自分のことも振り返れるじゃないですか。私はもう本当にそういう意味では渡辺さんの今回のこの意思決定ってすごいなというふうに思います。今あれですよ、渡辺さんのところ焼肉、
はい、
ワタミって言われるぐらい焼肉もすっごい力入れてるんですよ。
そうなんですよ、ね、居酒屋のワタミを全部潰して、うん、で焼肉に切り替えましたんでまあこれがうまくいくかどうかまだわからないですけどね。だから先ほどの話からすると僕はもう一つ大事なことはこの PDCA をね、うん、早く回すことなんですよ、
うん、
要するにトロイ経営はですねプランしてから DCA が長いんです。
うん、
E 経営はですね早いんですこれが PDCA の回し方が、うん、だって失敗もしますよそれは、
はい、
でもそれが早ければ挽回も早くできるわけですよ、
うん、
だから PDCA を早くこう、うん、超高速回転でね、うん、回していくってことは経営にとって大事なことだなというふうに思います、
うん、
でも焼肉なんかもうちは最初390円均一でね、
うん、
挑戦したり、うん、それから和牛、まあ、日本一になった薩摩牛をですね、
うん
3980円で栄養も英語も食べ放題にするとかね、
うん、
いろんなチャレンジしてるんですけど、
はい、
やっぱり今のこの円安の中でいうと390円ちょっと無理ということでちょっと修正かけたりねいろんなことやってますよ、うん、でそれでもどうでしょうこれからは僕は居酒屋の時代ではなく、
うん、
やっぱ専門店の時代だと思うんですね、うん、居酒屋でも目的を持って行く居酒屋の生き残る時代、
はい、
我々のやってた居酒屋って本当になんとなく集まってくる居酒屋なんですよ。要するに生活の一部になってしまってるんですよ、
はい、
目的を持っていくっていうのは生活はちょっと特別な場面なんですよ、
うん、
我々の場合にはとにかく今日いっぱい行こうか帰りに、はい、なんとなくなんですよ、
うん、
別にそれはワタミにどうしても行きたいわけじゃないんですよ、
うん、
我々は全部そういう受け皿だったんですね、
はい、
だそういうなんとなくの需要が完全に今回なくなったなと。
それはコロナで、
そうコロナでライフスタイル変わりましたから、
はい、
要するになんとなく行くのが当たり前だったのはなんとなく行かないのが当たり前になったんです。これはもう会社員の方の生活見てももうまさにそうですし、
はい、
まあ、テレワークなんかも含めてそうなんですが、はい、そうした時にこのなんとなくで今まで30年、
はい、
儲けさせていただいてきたけど、うん、これなんとなく終わったなということで、
うん、
じゃあ猫背に変えようということで、まあ、焼肉だけじゃないんですけど他の専門店にどんどん切り替えていって、だからねこのコロナでね一番分かりやすいのはこのワタミの、うん、まあ、やってたことって何かというと、うん、
はい、
3日に1回店閉めてるんですよ。
なるほど、
うん、それで5日に1店店出してるんですよ、
はい、
結局この3年間合計するとそうなるんですよ、
すごい
すごいでしょ、
すごい。
だから考えてみると1週間に2店店閉めて、
はい、
で2週間に、まあ、3店店を出してっていう繰り返しだったんですね。
まさにスクラップフィールドのもうどんどんどんどん
超回転です。
超回転で。
だからそれ改めて知った時社員みんなにお前らよくやったなっ悪かったなっちょっとよく頑張ったなっていうことで、まあみんなを褒めたんですけど、ね、先日も、はい、
あとなんかその学校に、
はい、
バーッと弁当を配ったっていうか、
うんうん、
あれもどういうあれは判断でやったんですか。
あれはねちょうど総理が元亡くなった安倍総理が、うん、
はいはい、
要するに学校全部休業っていきなり出したんですよ、うん、休校と
休校、
はい、僕はあれ暴挙だと思うんですけど、
うんうん、
あの暴挙をもう言っちゃったしやったわけですよ、
うんうん、
その時にうちの、うん、まあ、学校の保護者の方々が困ると、
うん、
なんでかさ、みんなやはり昼間働いてたりするわけですよ、
うん、
子供一人置いとかなきゃいけないと。
なるほど。
で食事どうするんだと、うん、朝昼晩作っていくのかと、はい、もしくは朝昼作っていくのかと、本当に困ったと、
うん、
いうことで、まあ、僕の学校の保護者と話をしてる時に、うん、あそうかと、ね、毎日うちは、うん、まあ、約8000人の方が25万食毎日お弁当を届けてるわけですよ、
はい、
そうすると日本の北海道を大体除くと全部、うん、沖縄まで範囲なんですね。
なるほど。
うちの範囲になってくるんですよ、うんうん、
はい、
そうするとあ、これもしかしたらその弁当を作る余力を増やして、
うんうん、
まあ、まだ工場余力があるんで、
はいはい、
思いっきり増やしてこれをある一定の、まあ、数決めた中で、
うんうんうん、
その学校に、行けない子どもたちに配ることができたら、
うんうん、
これとんでもないありがとうが集まるんじゃないかなと。
なるほど。
ですぐに工場と、まあ、その時の経営状況を調べて、
うんうん、
あ、これ50万食までだったらいけるなということで判断をしまして、じゃあ50万食行こうということで、今回その応援させていただきますということを、まあ、伝えたらですね、
うん、
その電話だけでですね、
うん、
500本近くなったんですよ。500万本
500万本
500万本近い電話が鳴って、
はい、
電話回線全部パンクですよ。 ぐらいの反響がありましたね。
で、あの地域の見守りもなんかやってる、
ね、これから始めますよ、
本気始める、本格的に。いい今300で、うん、なんかあるんですか、
ね、あ今は300、330の市町村と見守り協定って結んでるんですね、
う
ん、
なるほど、
ま、なんて言っても、ま、毎日ですよ、うん、25万食配ってるわけです。
配ってるわけ、
25万人の方がいるわけですよ、うん
うん、なるほど。
そうすると1年間にどのぐらいの命救うと思います、うん、つまり高齢者の方に配ってるわけですね、うんはい、で高齢者の方で配ってて、はいはい、まあ、お弁当置いてきますよ、はい、はい、置いてきます、うん、あれ翌日もあるなとか、うん、それからお弁当来ましたっつったら、うん、例えば中から助けてくれ助けてくれっていう声が聞こえるとか、うん、
なるほど、
転んで動けないとか、はいはいはい、1年間にですね、うん、400人以上救ってるんですよ。すごいでしょ。だから1年間に400以上の感謝状が来てるんですよ。すごいでしょ、この
すごい
これ。でその時にまあこれはこれで偶然助けたんだけど、
うん、
ちゃんとサービスとしてやったらもっと喜ばれるなと、
うん、
だから月火水木金、
なるほど、
必ずお父様かお母様がお元気ですよということを例えばご家族に伝えると、うん、この仕事をさせていただいたら、うん、とんでもなく喜んでいただけるなと、
う
ん、でお弁当は健康を配るでしょ、
う
ん、でもう一つ安心も配ろうと、うん、安心と健康の宅配ビジネスになるんじゃないかということで、うん、4月から本格的に始めるんですよ。
なるほど。
ようやくあの日本全国の、まあ、見守り網ができたんで、まあ、これ皆さんセコムさんとかがね、うん、やられてることなんですけど、はい、これはこれ機会は機会でいいと思うんですね、
うんうんうん、
やっぱこの間青木さん僕やってきたんですよ、
はい、
見守りを実際自分で、
うん、
ユニフォーム着て、
は
い、いや僕はやってみないと分かんないっていう性格なん で、うんうん
はい、
で実際やってきて、うん、でまあお客さんびっくりしてましたわ。
あ、そうですよね、渡辺さん
会長どうしたんですかとか、はい、いやいや今日は僕が来ましたと、
うん、
いうことで、あの元気ですかとか2つだけしか聞かないんですよ、うん、お元気ですかっていうことと、はい、もう一つは最近のほら特殊詐欺、
うん、
お金に関する変なお電話とかありませんか、うん、っていうことでこの2つだけ押さえて、うん、それで分かりましたと、うん、じゃあお元気ですねと、それでその、まあ、お客様のご要望で、うん、その写メ撮ろうってことで、うん写真写撮ろうと
撮りたいです確かに
そう、は
い、
一緒に写真撮ろうとなって一緒に写真を撮って、うん、で撮ったらそれはすぐに娘さんに送れるわけですよ。あ、こうで娘さんからすぐお礼のお手紙が来まして、
はい、
非常にね人と人が触れ合うあったかい仕事、まあ、僕はねこれで、ね、うまくいくかどうか分かんないよ。だってまだ、うん、それこそ数百件しか申し込みがないんで、僕はね絶対これやる、
うん、
これはいい仕事、
うんうんうん、
喜ばれる。
いいですねでも結局人と人のこう触れ合いとか、うん、なんかこうぬくもりのある仕事というか、うん、まあ専門的なね表現するのはホスピタリティっていうか、
はい、
なんかそういうことすごく感じますよね、こうお仕事の本質にね、
う
ん、
そうですね、
うん、
そして何よりあの渡辺さんのこう表情がキラキラとしていて、こうちょっと今リスナーの皆さんにお見せできないのが残念なんですけれども、はい、こう夢を語る姿というのが本当になんか美しいなと感じます。
ありがとうございますでただ楽しそうでしょ、
はい、
いつも言われるんですよ、なんでそんな楽しそうなのいや好きなことしかやってないから、
あ
本当僕ね好きなことしかやってないんですよ、
はい、
うん、もう嫌いなことは全部断る、うん、だから仕事でもそうなの、儲かる儲かんないそう置いとこうと、うん、それよりも自分がワクワクするか、うん、もうそれが基準で、まあ、今回コロナの中でもそうでしたね、うん、ワクワクすることしかやらないって決めてました。
あじゃあコロナはもう逆境の中でしたけれども、その中でワクワクするものを探していらっしゃったんですね。
だコロナはしょうがないじゃん、
はい、
だからみんな間違うのはしょうがないことに意識集中させるんですよ、
うん、
要するにそれは自分にはどうにもならないことなんですよ。
そうそう、
だから自分にはどうにもならないことは置いとくんですよ、
はい、
で自分にできることだけに集中するんですよ。
そうそう、
だから例えばうちなんか最初ね、うん、年間100億以上の赤字を出すわけですよ、うん、でも何にもしないのに次は60億の赤字になるわけですよ、うん、これ何かって言ったら仕入れとか物流とか、うん、それから生産性とか、うん、それから本社の人件費とか、それからさまざまなものも絞って絞って絞って、これ以上雑巾絞りきれないまで経費を抑えていくわけですよ、うん、それは自分でできることなんです、
うん、
コロナがどうだろうが、うん、店300店舗閉めてようが、
うん、
だからそこに集中していけばいいんですよね、
うん、
僕は人生ってそういうもんだと思います、うん、だから愚痴なんか全くいらないですね、
うんあのね、一番コロナのもう大変な時にも全く変わってないです、ミキさんは
ゴルフやってましたね、
うん、そうなんですね、
いや本当に全く、 でネガティブなことを一回も僕は聞いたことない、まあ、僕もそうなんだけど、はい、
青木さんもそうだよね。
そう、うん、だから2人でいると楽しいのはポジティブだから、うんうんうん、僕も一切ネガティブなこと言わないんです。だからあのゴルフやってね、バンカーっていうね、はい、まあ、砂のところにバンと入るわけですよ、はい、私よくあの下手なので砂場遊びするんだけど、はい、でもあこれはねもう私がやっぱり鍛えられるために、いやここにやっぱりねバンカーを用意してくれて感謝みたいなこと言ってやるわけですよ、
はい、青木先生も失敗しても感謝感謝してやってるね
そう
まあ、ゴルフはねあのメンタルのスポーツなんて言いますけど、そういったこう心持ちでいると本当に楽しくプレーできそうですね。
僕は感謝だと思わないよ僕は失敗したと思って次こそやってやると思って僕はやってるよ、はい、うん、感謝しないでバンカー入れて
僕は感謝なんです。
でもその気持ちでいればイライラしないで済みますもんね。
そうそうそうそうそ
う、うまいんですよ、ミキさん。はい、
さあ盛り上がっているところですが、うん、はい、ここでお時間となってしまいました、はいはいはい、青木さん、今回の渡辺さんとのトークはいかがでしたか。
いや僕はやっぱりね、僕のラジオ番組っていうかこのラジオパーソナリティを始めて、まあね、ミキさん、はい、中上場のもう経営者で1時間あたりのバリューめちゃ高いわけでしょ、うん、でこうやってスタジオまでね来てくれているこのまず友情に感謝だよね、
はい、
うん、そしてやっぱり僕はまあシンプルに何だろう、まあ、友人としてミキさんのことがまあ好きだしね、はい、やっぱりこうワタミっていう会社が本当にこれからも日本のやはり外食のみならず、本当にこう社会に必要とされる会社として大きく本当にさらに発展していく、まあ今回時間がなかったんでアジア戦略の話ちょっと聞けなかったんだけど、はい、でももう世界のワタミとしてこれからさらに大きく発展してもらえると思いますし、僕も応援していきたいと本当に思ってます。今日は感謝得意の感謝です、
はい、感謝ですね、
はい、もう感謝
そして次回もワタミ株式会社代表取締役会長兼社長、はい、渡辺美樹さんとのトークをお送りいたします。渡辺さん、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたいという方、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島恵梨香と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、いってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。